2023年2月14日火曜日、時刻は8時14分を過ぎたところです。続けて老子を読みましょう。第15章ですね。これもなかなか良いですね。14章も良かったですけれども、これもなかなか良いです。井筒訳第15章。いにしえより優れた人物はかすかで推し量りがたく、不思議なほどあらゆるものに行き渡り、深遠すぎて理解できない。だからまさにこのような人物の真のあり方を知ることはできないのだが、強いてかの人の外面的な姿の描写を試みよう。冬の川を渡るがごとく慎重に、自分を取り囲む四方を恐れるかのように注意深く、客としての訪問の時のように堂々と。春になって氷が溶けるように柔らかく、荒木のように固く、谷のように空っぽで、泥水のように混濁している。濁っていながらやがて落ち着いて徐々に澄んでいく人、それは誰だろう。安らいでいながら身白ぎをして、やがて徐々に強さを取り戻す人、それは誰だろう。道をしっかりと保つ者は淵まで満たされることを望まない。淵まで満たされることがないからこそ、その人は衣服に例えればいつも着ることができるものでありながら、また新たに作り直されることもない、となっておりますね。かすか、いにしえより優れた人物はかすか。このかすかというこの微妙のね、第15章読み下し文の冒頭の「いにしえのよくしたるものは微妙たり言通たり深くして知るべからず」となってますね。この「微妙」という言葉がね、よく出てきますよね。まあ昨日の格の方にもちょっと書きましたけど、第15章、小池訳第15章、いにしえのよく道に従って行動する者は、目に見えぬものの奥義に深く通じている。しかしその奥深さはこれを記すことができない。記すことができないので、あえてその外観を述べてみよう。 慎重な様は冬に川を渡るがごとく、注意深いのは隣近所を恐れるがごとく、居住まいを正した様は客のごとく、柔らかなのは氷の溶けるがごとく、重厚なのは荒木のごとく、混沌として濁っているようであり、がらんと広がって谷のようである。濁っていてもこれを沈めれば徐々に清くなる。じっとしていてもこれを動かせば徐々に生じてくる。変幻自在である。この道を保つ者は満たそうとはしない。満たそうとはしないからこそ自らを覆い隠して何もなさないでいられるとなっておりますね。第15章、いにしえのよく道に従って行動する者は目に見えぬものの奥義に深く通じている。しかしその奥深さはこれを記すことができない。記すことができないので、あえてその外観を述べてみよう。慎重な様は冬に川を渡るがごとく、注意深いのは隣近所を恐れるがごとく、居住まいを正した様は客のごとく、柔らかなのは氷の溶けるがごとく、重厚なのは荒木のごとく、混沌として濁っているようであり、がらんと広がって谷のようである。濁ってはいてもこれを沈めれば徐々に清くなる。じっとしていてもこれを動かせば徐々に生じてくる。変幻自在である。この道を保つ者は満たそうとはしない。満たそうとはしないからこそ自らの覆い隠して何もなさないでいられる。この道を保つ者は満たそうとはしない。満たそうとはしないからこそ自らを覆い隠して何もなさないでいられるということですね。第15章原文にこの微妙という言葉と、あとクロートの弦という言葉がここ本文では出てくるんですけれども、まあ、それが目に見えぬものの奥義という訳になっているんですが、この弦、クロートの弦、 改めて弦とは神秘主義的な直感的認識の仕方を言う。弦とは神秘主義的な直感的認識の仕方を言う。と、中のところに書いてありますね、小池さんの。直感の直感は、観察の観ですから、こっちの直感っていうのは、瞬間的に物事の本質を見抜くという意味の直感ですね。弦とは神秘主義的な直感的認識の仕方を言うというふうなことですね。さて、まあちなみに、まあちなみにというかちょっとね、弦についてはホームページも先週ぐらいでしたっけね、先々週か、1月でしたね、ちょっと書きましたけれども、まあ、それはさておき、最後に井筒訳第15章、古より優れた人物はかすかで推し量りがたく、不思議なほどあらゆるものに行き渡り、深遠すぎて理解できない。古より優れた人物はかすかで推し量りがたく、不思議なほどあらゆるものに行き渡り、深遠すぎて理解できない。だからまさにこのような人物の真の在り方を知ることはできないのだが、強いてかの人の外面的な姿の描写を試みよう。冬の川を渡るがごとく慎重に、自分を取り囲む四方を恐れるかのように注意深く、客としての訪問の時のように堂々と、春になって氷が溶けるように柔らかく、荒木のように固く、谷のように空っぽで、泥水のように混濁している。濁っていながらやがて落ち着いて徐々に澄んでゆく人、それは誰だろう。安らいでいながら身白ぎをして、やがて徐々に強さを取り戻す人、それは誰だろう。道をしっかりと保つ者は縁まで満たされることを望まない。縁まで満たされることがないからこそ、その人は衣服に例えればいつも着ることができるものでありながら、また新たに作り直されることもない。老子第15章でした。以上です。